ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
FM 横浜ポッドキャスト、
湯川玲子の初めて語る内緒の話。
大好きなあのバリトンの歌手のオペラを見て、もういい気持ちになって満一杯飲んで家に帰ってきたら置き手紙を持って、そうやって自分の世界を狭めてしまうよりは仲良くしろとは言わない。でもしかも2人の間に子供がいるわけじゃない、向こうにも子供がいるわけで、その子供たちは何の罪もないの。
FM 横浜、毎週木曜日深夜0時からお送りしています。ミュージックランブルのプロデューサー、ラジオ番組制作会社、株式会社ヤングスタッフの大高英二と申します。そのミュージックランブルのパーソナリティをお迎えして、とってもとっても貴重なお話を伺う FM 横浜ポッドキャスト、題しまして、湯川玲子の初めて語る秘密の話と書いて内緒の話、その3回目を迎えてしまいました。早速ご登場いただきましょう。湯川玲子さんです。
はい、
よろしくお願いします。前回に続いて玲子先生といつも呼んでいる、はい、
もう44年の付き合い
ですよね。
びっくりね。
びっくりですね。ということで、玲子先生にですね、いろいろお話を伺いたいと思います。はい、3回目のテーマですね、うん。ちょっと今日はね、もう、お話を聞く方も相当、覚悟をして伺わないといけない。うん、人生最大の危機。うん、サブタイトルはあえてちょっと今言いません、
はい、
人生最大の危機というテーマでお話を伺いたいと思いますが、まあ、いつもね、本当笑顔で、もう優しくて、もう多くの人をもうこう包み込んでくれるような玲子先生でございまして、もう86年間の人生、すべて順風満帆だという感じに見えるんですが、実は、いろんな苦難がね。いや、さ
っきその人生最大の危機って言われて、うん、どの時かな、あれどれの時かなって考え込んじゃうぐらいいろいろありましたね。
あ、本当ですか、うん。ちょっとね、そんなことを今日は、はい、伺いたいと思うんですが、はい、まずね、うん、僕玲子先生と言って何と言ってもすごいなと思うんだ、病気とずっと長い間
そうね、もうすごいなんか健康だと思われてるんですけど、うん、やっぱり私21歳の時にたまたまその腹膜炎で、急性腹膜炎で、うん、で、まあ、すごい痛い、お腹が痛くなって、それ病院に救急車で運び込まれたのかな。それで、まずその貧血気味だったので、でその時に、その、輸血されたのね。はい、それが元で、その時はまだその C 型肝炎っていう。
まあ、病名はね。
病名っていうか、ウイルスがまだ見つかってなかったから、C 型は。
あ、そうか。
非 A 型、非 B 型って言われてたの、ずっと。で、慢性肝炎という、まあ、タイトルをつけて、80年代になってから、やっと C 型っていうウイルスは見つかるんですよ。
そうなんですか。そう。
だからずっと慢性肝炎で、もうちょっとね、美味しいなんて思ってビールなんか飲んじゃったりすると、もう翌日もう目から何から真っ黄色になっちゃって、急性肝炎。
これ普段はその C 型肝炎ってのはどういう症状なんですか、うん、僕もちょっと
知識が。まあそれ人それぞれによるんだろうと思いますけど、非常に抵抗力がない。うん、基礎的な抵抗力がなくなるから、私の場合なんかもうすぐ風邪ひきやす。もうすぐ風邪ひいちゃう。うん、もうなんかすぐそういう誰かがなんか咳してたりくしゃみしてるともうすぐ移っちゃうみたいな、
うん、
そういう感じですね。だから生放送とかその頃はもうまだビデオなんかもない時代だから、仕事始めた頃60年代全部テレビでも何でも生じゃないですか。で、そうするといきなり明日具合が悪くなりましたからってドタキャンで休めないのよね。うん、それがまあ一番怖かったですね。
張ってでも行かなきゃいけない。
もう張ってでも、だからね、いつもそういう時はお医者さんに本当に点滴してもらいながら、お医者さん同伴で放送局行ったりしてましたよ。
いやーでもさっきの話じゃないですけど44年前に、うん、出会ってから、うん、そんなことみじんも感じさせない
生活ぶりでしたよね。まあ生放送も長かったから、うん、例えば大高さんと知り合ってからの何十年の中にはトップ40が始まってからもあるわけじゃないですかね。だからそういうのって全部生だったじゃないですか、ほとんど、まあ、
ほぼ生撮りとかね、
うん、もう当日だったでしょ。だからそれでしかもその間に子供をもう産んだりしてたっていうの、休めない仕事しながら生の休めない何時間も3時間もの番組を抱えながら生活してたから、ものすごくだから慎重になりますよね。
なるほど。じゃあ、うん、治療方法としては、まあ、もちろんお医者さんに通院されるってもあるし、うん、はい、普段の生活の中でどういうことに気をつけるとか。
まずね、お医者さんに言われたのは睡眠不足が一番良くないと、うん、もちろんお酒を飲むなんてとんでもないと、うん、だからまず睡眠不足を絶対にしないこと、そのためには1日8時間はまあベッドに横になってなさい、眠れても眠れなくても。
あ、なるほど、
うん、そうすると逆算して、うん、翌日例えば お昼過ぎからまあどっかで大阪なら大阪で1時半から講演会があるとする、うんうんうん、でも11時半には会場に入ってくださいって言われる。そうするとじゃあ11時には大阪駅着かなきゃいけないってことは逆算して8時には新幹線乗んなきゃいけないってことじゃない。そうするとじゃあうちを何時に出ればいいかって言ったらじゃあもう7時前には出なきゃいけない。じゃあ7時前に出るためにはもう6時前に起きなきゃいけない。そうすると6時前に起きるために8時間ベッドにいる。じゃあもう10時にはもうベッドに入ってなきゃいけないっていうことになるでしょ、うん、そんなことできないわけよ、うん、仕事で、うん、ではもう申し訳ないけどギャラはその中から引いていただいて結構ですから、前の夜から泊めて大阪のどこでもいいからビジネスホテル何でもいいから泊めてくださいみたいな、そういうやり方をずっとしてきました。それでこのちょっと体力だと今月いっぱい持たないかもしれないみたいな感じ、もう毎年年末忙しくなるともう必ずものすごい高い熱出して腎盂炎かなんかになっちゃって、で入院してたんですよ毎年。だからそのためにその一日おきになんか点滴してる、肝臓のための薬を点滴してた時代とか、まあいろいろたくさんあったし、そんな中でやっぱりさっきもその人生最大の危機って言われてあれあの時かなと思ったのは、うん、まあそういう中でアメリカにそれでも行かなきゃいけない用事があって、
よく行かれてましたよね。
そうもうよく本当もう平気で飛んでましたよね、うん、ああいう時にもだから8時間ベッドにいなきゃいけないって言われてる人だから、もうとにかく乗ったら機内食なんか食べないで、うん、もう寝ることばっかり、まあそういうその割とその自分の自己管理はだからすごくしっかりしてたんだと思う。
そう自己管理を徹底されてたにもかかわらず、うんうん、この C 型肝炎完治までに50年近く。
そう70歳でやっと完治しますから、ね、21歳で発症してやっと C 型肝炎って分かったのはもう50になる頃ですけど、それからまあ C 型肝炎のためのいろんな、まだまだその今のような飲んで治るなんて時代じゃなかったので、ずっと1年間注射を続けてやっと完治するんですけど、でその中でやっぱりね、その一番なんか人生最大の危機を感じたのは、そのアメリカに行く飛行機の中でものすごく背中が痛んで、もう息もつけないぐらいその左の背中が痛くて、それで向こうに着いてからまあ、個人の日本語が話せるお医者さんのとこに友人が連れてってくれて、いやこれはちゃんと大きな病院で見てもらった方がいいなって言われて、でロサンゼルスの大きな病院に行ってチェックしてもらったんですね。そうしたら、いやどうも肝臓じゃなく胃でもなく膵臓に何かできてるみたいだと、うん、それでまあ膵臓がんの疑いがあるから明日の朝は膵臓まで、まあよくその頃そんなことできたなと、内視鏡を入れましょうって、日本でまだ膵臓まで内視鏡なんて入らない頃。
何年ぐらいですか、西暦で言うと。
西暦で言うとね、そうね、90年代バブル弾けてからだったと思うな。
じゃあ90年代だ。
うん、もう一番そのドッカンスカンいろんなことがあって、 それで一番なんかこう自分の中で免疫力がなくなった時、うん、それで翌朝その膵臓まで内視鏡を入れて、もしその膵臓の頭の方にがんができてたら切っても 100% 助かりませんと。でそのなんか尻尾の方に、まあ膵臓って小さな臓器なんだけど、尻尾の方にできてたら切って手術して 50% 助かるかもしれないって。でそれでね、しかもね、明日見つかって、そのもう頭の方にできてたらもうそのまんま何もしませんけど、尻尾の方にできてたら切るかもしれません、切りますか切りませんかって言われて、もう前の晩にこれでみたいな、まあ、私本にも書いてある、なんかね、靴の紐の長いのをね、切るか切らないかぐらいの軽さで切りますか切りませんかみんな言われて、もうほんと一晩考えちゃった、うん、でもそれは人生最大の危機、あれはそうだったかなとか思うんだけど。
それでなんて答えたんですか、レコ先生は。切ります
と。切りませんって言った。
あ、切りません、
うん、でもうね、その時ちょうど留学してた息子と大喧嘩になって。
あ、息子さんは切れと。
そう、どんなことがあったってとにかく切ってよって言うんだけど、私は絶対嫌だと、私はクオリティオブライフを自分で選ぶって言って大喧嘩したの覚えてる。
いやー、そうですか。その90年代ってお話が出ましたけども、うん、その90年代や玲子先生の場合なんか90年代にいろいろ集中してんのかな。
いや、そんなことないんだけど、
うん、
やっぱりほら90年代何があったかって、バブルが弾けたじゃないですか、うんうんうんうん、で私は、80年代に一番ヒット曲、作詞家としては一番ヒット曲を書いてた時代なので、90年代はそういう人たちがスターになってアルバムを作ってた時代なんですよね。でもそのアルバムの中の注文がすごく作品として多くて、
とはいえ、
うん、
ご病気で戦いながら、
そう、
今度ちょっと金銭的な話になりますけど、なんか借金、大きな借金を背負われたっていうのも90年代ですね。ま
あ、私が背負ったわけじゃなくて、
いや、
うん、その時結婚してた人がやっぱりバブル弾けたのに、うん、私もよくわからないけど株をたくさん動かしてたのね。そうすると株って実際になんかこう、なんだそう、札束みたいな株券っていうのがあって、それを売り買いするような気がするじゃない。そうじゃなくて空売りっていうの、ただ数字だけでなんかそういうその業者みたいな人がいて、そういうとこでやってたから、一晩二晩ぐらいであっという間にバブル弾けた後ドボドボになっちゃって、もう総額30億ぐらいの。
30億、
うん、そうするとそれは全部そのまあ、抵当、一応銀行からの抵当っていうか、家なんかも入ってたん、
ね、ってことは待ってください。だってそれは、パートナーの方が作った借金であって、レコ先生とは関係ないでしょ。だって、
うん、関係ないけど、うん、家が抵当に入ってたら私住むとこなくなっちゃうわけじゃないですか。
家の名義はレコ先生の名義だった。
いや、二人の名義だった。
あ、共同名義か。
そうそうそう、共同で、しかも共同名義で税金の関係で、私のこと全然分かんないで任せっきりだったから、税金の関係で2人の合同に作った会社名義になってた。
あら、これちょっとポッドキャストで話す内容かなってい
うの。いやだから結局もうどうやったって持ってかれちゃうわけよ。
そうか、特になんか保証人になったかそういうことじゃなくて、う
ん、いや、保証人はね、あ、これはね、皆さんに言っとこう。私は母の遺言でずっと小さい時から、どんな保証人でも保証人にはならないでくださいねって言われた。
それは守られてた。
そう、それ守ってもう本当によかった。だからお友達のその子供さんがどっか大学かどっか入るとかいうような時に授業料とかなんか保証人、もうそれさえ断った。
あ、なるほど。
もう母の遺言ですからごめんなさいねって。
なるほど。でも、うん、共同名義でその家もあったってことは、まあそれは当然、
じゃあこれはもうどうしよう、
いわゆる共同負債者として。
それで、でもそれを、そのやっぱり私は一方、その作詞家としても、仕事も割と順風満帆で、毎日結構ケラケラやってた時だから、もうかかってくる電話って言ったら、もう結局電話でリビングで受けながら、もうケラケラ笑ってるのに電話が多いのよ。うん、仲間も友達も多いし。 でそんなもうバブルはじけたって世の中バブルはじけたみたいねみたいな、私に全く関係ないと思うから、株なんて一切やってないし触ってもいないし、
もうそう30億の借金があるって感覚さえなかった、
全くなかった。あ、世の中はなんかバブル弾けたみたいですねみたいな感じでヘラヘラ暮らしてたの。
皆さんもう一回言っておきますけど、30円とか3000円とかじゃないですよ、30億円ですからね。それを単刀直入に聞きます。どうやって返済したんですか。
いや私は一銭も返済しませんよ。
え、
一銭も返済しないから代わりに、突然私住む家がなくなったのよ。そしたらその住む家が普通の家じゃなかったから、自分で本当ついの住みかとして見つけて、それで昔のあの226のあの事件がまあお昔あったわけだけど、まあ殺されてしまう方がいらしたんだけど、その方のお屋敷からずっと地下室が続いてて、昔のその統治下っていうの、トンネルが続いてたの、うちの下まで。うん、それで そこを私はレコード室にしてたの。レコードって昔のレコード LP とか重いじゃないの。何トンって何、もう6トンも、うん、10トンもっていう世界だから、もうマンションなんかでダメで、一軒家でもダメで沈んじゃうから。だからその地下室をレコード室にしてたの。そこにもう2、3万枚のレコードがあるわけですよ、その頃は。で、そういうところをじゃあどうしようと、明日から突然住む家がなくなって、で、しかもその私にとってはついの住みかだと思ってたところを、突然その銀行関係で競売に付さなきゃいけなくなって、で、結局そのことを、その私のパートナーは、私に言えなかったのね。
ちょっと言えないって。
言えない、そんなことになってる。
じゃあ何、レイコ先生いつ分かったんですか。
私自身全く知らない。全く知らない時、ある日突然、とっても素敵なオペラをサントリーホールで見て、もう本当大好きなあのバリトンの歌手のオペラを見て、もういい気持ちになってワイン一杯飲んで家に帰ってきたら置き手紙が置いてあった。あ、それでそれから本当に私もね、愚かだったなぁと思うんだけど、それから初めて気がつくんだけど、そのずっと私にアメリカに行くたんびに、あの、アメリカ睡眠薬が割と簡単に買えるから、その眠れない時のために睡眠薬買ってきてって言われて、まあ何箱か買ってきた睡眠薬があったわけ。それで、それはあの、うちのその、いわゆる洗面所っていうの、寝室のすぐそばの、その洗面所の戸棚の中入ってたのね。で、そんなことがあって、なんかでそこ、私も睡眠薬が欲しくなって、開けたら、一箱もなかったの。で、いやーってことはもう、その、パートナーだった人は半年間ぐらいの間に、もがき苦しみながらその睡眠薬飲んでたんだと思うのよ。私に言えなくて。で、私はそのリビングでケラケラしてるわけだから、それで、いや、まさかその家をね、一緒に建てた家が、抵当に入ってて、もう実は競売に伏されるのに言えなかったんじゃない？
いや、じゃあもう、レイコ先生にとってはもう何だろう。音楽で例えならノーイントロだ。ドーンといきなり。
そうよ。もういきなり。まあ、ノーイントロでも楽しいことが始まらないけど、そういかないからいきなりミサイル飛んできちゃったような。
いや、その時の率直なお気持ちはどうだったんですか？
対応できなかった。もうびっくりして。しかもそのね、対応できない。そう、置き手紙が、借金のことから始まってなかったのよ。
あ、すいません。じゃあ、もう一つの、テーマなんですけど、そのパートナーの方が、借金だけじゃなくて、別の女の人のところに行ってしまったっていう。
行ってしまったんじゃなくて、その別の女の人との間に、子供ができちゃったと。それで、その、だから手紙の置き手紙の出だしは助けてくださいだったのよ。それでその子供をそのなんとか産ませてやってほしいと。
それ玲子先生にやってる手紙の内容かな。
いやそれ違うと思うけど、うんうん、でも結局もうずっとその結論から言ってしまう。それから30年経って、はいはい、でこの前そのパートナーだった人、はい、この間あの4月に亡くなったじゃないですか、はい、でもうここ10年ぐらいは本当にいい友達だったから、
なんかね、いや、うん、そこも含めて伺いたいんですけど、うん、あとでね、うん、ただその時に借金があっ
って、それで子供ができた、他のところに、という、普通じゃ考えられない、うん、もう苦難っていう言葉じゃ片付けられないような。
あ、もうね、何より本当大変だったのは、あ、じゃあ子供ができちゃった、子供に罪ないわけだから、じゃあなんとかその子供たちを、が育つようにとかいうことを一生懸命考えるわけじゃん。
恨みとか。
うん。いや、その恨みとかなんとかじゃない、恨みとかなんとかどころの話じゃないから、もう本当な、何対応できないわよ。それあんまりびっくりして。でもあんまりびっくりして、もちろんもうすぐにもう3日間ぐらい全く眠れないし、でもかといってやっぱり話はもうとにかくもうしつこく聞くだけ聞きたいし、そんなそのままほっとけない話じゃないで、一体どうなのみたいな話で3日3晩寝なかったから、でも仕事は休めないじゃない。で、それぞれも仕事をしながら3日3晩眠れないっていう話す日が続いて、ついにやっぱり C 型肝炎だし、ひっくり返って熱出しちゃって入院しちゃったの。その入院して病院に入って、こう点滴打ってもらいながらトロトロ寝てる、その夢の中でうっすらとこういろんな夢を見るわけよ。でね、なんだかわかんない、その夢の中で誰かが助けてくれたのかわかんないけど、いろんなその相手の女の人が誰だったかっていう、その時は分かんなかったんだけど、夢の中でちゃんと出てくるのよ。それで、あの人なのねとか。
それは正解だったんですか、結果的に。
うん、いや、だからね、多分すごい私は段下の動物的な感が鋭いんだろうと思うけど、まあそういうこともあったり。
じゃあ夢に出てきたってことは、うん、当然その方のことを前々から知ってたと。
そう、そんなに親しい人じゃない
けど、ね、じゃないけども知ってたと、
うん、そうそうそう。でな、まあそんな話すると長くなるからかいつまんじゃうけど、はい、まあそれから3年とか4年とか、それで、うん、その子供が生まれるのか生まれないとか、いろんなこともあって、すったもんだしながら、結局は正式に離婚することになって離婚するわけ。だから私は別に30億をかぶったわけじゃないけど、でも住むとこなくなっちゃったっていうのは本当大変だった。膨大な昔のレコード LP とか、それからそのシングルも含めて、あと本もうすごいじゃないですか、図書館できるぐらい。
あともうお金に換算できない、もう盾とかね。
そう、まあそんなもんはどうでもいいんだけど、
広くないですよ。
やっぱりその資料としての本とかレコードをどうするかって、それをどこに運ぶか、それがもう本当大変だった。それともう引き受けてしまって、講演会が多かったから、そうすると講演もその別にその個人の誰かプロモーターとかそういう人がやるんじゃなくて、行政絡みの講演が多かったんですね。男女共同参画センターとか、いろんなとか女性の団体とか文化団体とか、そうするとそういうとか大元がちゃんとその県知事さんとか市長さんとかの印までもらって、ポスター作ったりなんかしてるじゃないですか。そうするともうドタキャンしたら、その日に来る予定にしてた1000人2000人って人に通知がいかないじゃない。だからこれはもう絶対ドタキャンできないのね。だからもうそのためにはもう入院してるだけじゃ済まなくて、もう死んでますって言わない限り、これはドタキャンできないなみたいな世界だったから、だからそのなんとかそのコンサートそういう講演会に立てるように、そこで1時間半なり喋れるようにっていうことを必死になって考えた。でもそれはありがたいことよ。それを必死になって考えるから、だから寝てなんかいられないというか、倒れていられない。だからそのとんでもない話っていうのは、とにかくとりあえずそのとんでもない話今考えたって何の結論も出ないんだし、だからとにかく明後日のこの講演会をちゃんとやるために、この録音をやるために、この番組を休まないためにどうするかっていうことを必死になって考えて、お医者さん行ったり。
まあね、今回のテーマのなんか核心部分なんですけど、そんなことがあっても 玲子先生はこの今の86歳まで、
あ、でもこんな長生きするなんて思ってもいないわ
ね。いやだけど
本当に、
うん、もう仕事を一生懸命やることでそれを乗り越えてきた、うん、ただ僕は一番不思議なのは、うん、今回の僕の中でのテーマなんですけど、そのパートナーが借金をして、うん、女の人作って子供までできたと、うん、普通で考えれば恨みしかこう生まれないでしょ。
あ、それはね、もちろんその時はそれはそうですよ。
だけど、うん、さっきも玲子先生おっしゃったように、うん、この10年間は、うん、まあ今年の4月に亡くなられましたけども、うん、すごい仲良かったじゃないですか、
うん、それはだってもう30年も昔に起きたことで、
いや、それが
分かんない。違うの、うん、そっからの10年間っていうのをその人見てたらもうどん底だったね。本当によく死ななかったなと思うもん、うん、だから自分でやっちゃったことだから自分で全部責任取らなきゃいけないわけじゃない。で、子供もいるわけじゃない。で、それはとにかく育てなきゃいけないじゃん。で、しかもその、まあ、非常に、その、順調な結婚生活じゃなかったみたい。
すごいシンプルに聞きますけど、なんで仲良かったんですか？
いや、それはここ過去、もうその人は、その子供生まれた人との間はもう30年前だから、で、10年ぐらいしか続かなかったのよ。うん、でその後その一人になって、しかも心筋梗塞を起こして、でその心筋梗塞もその血をサラサラにするために入院した脳梗塞になって、脳梗塞を起こして、でそこでそのドクターストップでもうとにかく退院してもその家庭に戻るなとお医者さんから言われて、まあそれはそれ地獄だったみたいな。私はその辺は全然知らないのよ。一応お見舞いには行ったりしたけどね、なんか死にかけてるっていうんでね。それでだからそのまあそれそのそのなんだろう、向こうも向こうでのたうち回るような苦労をしただろうなっていうのはなんとなく見ていたし、しかもすごい借金だったわけだし、それで何もかももう抵当に入って自分のクレジットカードも作れないみたいな。
やっぱりなんだろうな、僕なんかそういう凡人の考えで、あるいは感覚でいくと、もうそういうことした人には一生会いたくないってなるけども、
あのね、うん、そうなる人が周りに多すぎる、うん、私の周りにも周りにも多すぎる。でもね、そうやって自分の世界を狭めてしまうよりは仲良くしろとは言わない。でもしかも2人の間に子供がいるわけじゃない、向こうにも子供がいるわけで、その子供たちは何の罪もないんだからさ、その子供たちの世界まで狭めることないじゃない。私は本当に本能的にそう思ったの。
なるほど、うん、あ、本能ね。
本能です。
あ、これがキーワードかな、そう、今回のね、
ジェンダーの問題だと思う。
本能か、
そう、本能的にそう思った。うちの息子なんかとんでもないわよ、あんなん絶対許せないって、もう本当にとんでもないわよ。でもそれはそうだけど、今もそうなんだけど、でもね、うん、私はそこまで世界を狭めたくないから、別に無理して許してるわけじゃなくて、大高くんも知ってるように元旦那って書くと元旦なって書くじゃない。
確かに、ね、
それ本当におめでたい人だったから、で私はずっと元旦ちゃんって呼んでたけど、
うん、元旦ちゃん、
元旦ちゃん、はい、うん、でもうここ10年ぐらい元旦ちゃんだったのよ、うん、それだから世界中で一番そのもしかしたら私の一番熱心なファンだったかもしれないし、もうちょっと、たまたま私ミスっちゃったけど、昨日、私テレビに出てたんだけど、マザーで送ってもらえばいいけど、どうしようかなんて言うと、あるよって全部撮ってくれてたし、私のラジオも全部聞いてくれてたし。
そうですか。
うん。だからそういう本当に友達よ。
なるほど。
うん。
いやー、3回目ということで、湯川玲子の初めて語る秘密の話と書いて内緒の話、第3回はですね、人生最大の危機、借金30億円隠し子騒動をこうして乗り越えた、それはジェンダーだっていう、もうね、すいません、いろいろ本当貴重なお話をもう赤裸々に語っていただきました。
いや、人に言わないでね。
人に言わないで。あ、じゃあ皆さんこっそり聞いて、私はこう思うっていうのがもしありましたら、そのミュージックランブの方にメールを送りいただければと思います。
はいはい、
ということで次回はね、いよいよ最終回になってしまいます
から。はい、よかった。
いやいやいや、よかったって言わないでください。もう全ての女性へ送る輝ける人生のための秘訣っていう、こういうテーマでいろいろお話を伺いたいと思います。湯川玲子さんでした。玲子先生、ありがとうございました。はい。